こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、長山さん、ちょっともう大変でしたよ。
どうしました？
コロナになっちゃいました。コロナになっちゃって、
クリスさんも
そう、この間長山さんがね、なったぞっていう話をしたばかりでございますが、私も。
あらら。
いや、このね、4年ぐらい、なんとか逃げ、避けきってたんですけどね、避けたんですけど、とうとう捕まっちゃいましたね。
まあね、最近はね、結構ね、人との交流とかもね、多いですからね。
先週の月曜日の午後からちょっと調子が悪くなって、熱が出て、で、翌日病院に行って、調べたら、なんか熱が出てて、別にその喉とかは特に何もなかったから、
うんうん、
まあ普通のなんか風邪か、まあインフルかな、ぐらいの気持ちだったんですけど、しっかりコロナでしたね。うん。
じゃあちょうど1週間ぐらいですかね、発熱してから、症状が出てから。
そうですね。
今収録が月曜日なんで。
はい。で、今回は、私は、あれを飲みました。ゾコーバ。
ゾコーバ飲みましたか？
飲みました。高かったゾコーバ。
僕何飲んだんだっけ？
長山さん飲んだんでしたっけ、薬。
僕は、うん、僕も買ったよ、あれを。ラブゲリオ。違う、ラゲブリオ。難しいね、名前が。ラゲブリオっていうのが、もう、
ラゲブリオ
処方してもらいました。はい。ラゲブリオっていうのもあります。
あ、本当だ。
これも自己負担で9000円ぐらいですね。
いや、高いっすよね。高い
薬を買いました。聞きました？
え？
聞いてるんですかね。
かなぁ。まあ、これもだから、ウイルスの増殖を抑える薬で、要は期間が1日ぐらい、こう、短くなりますよ。
そうですよね。なんかね、統計的に発熱してる期間とかが1日ぐらい短くなるみたいな。
そうそうそう。まあ、
そういう感じですよね。
僕の場合は割とあれが効きましたよ。熱、ロキソニン？熱冷まし？熱冷ましで、熱は基本それで下がって、っていう感じだったんで。
なんかね、ひどい人はね、普通にそういった鎮痛剤飲んでも下がんないとかっていうのがあるみたいですからね。
そうそうそう。だから僕はだいぶ軽症だったと思います。長山さん同様、しっかりと味もしましたし、匂いもちゃんとしたし。
あ、よかったです、
ね。はい、ちゃんと太りました。
太った。
これがさ、ショックで、ずっと部屋にこもって、なんだろう、こう、部屋の前、寝室の前にコンコンって今もう卒業式を終えた長男がね、ご飯を持ってきてくれるわけですよ。
はいはいはい。
で、それをこう受け取って食べて、まあ、なんで、ご飯の量もまあそんな多くないから、これはもしかするとコロナダイエットできたんちゃうと思って、
うん。
その、土曜日、日曜日ぐらいか、部屋からもう出てもいいよって期間になって体重計乗ったんですけど、
うん。
なんかね、1キロぐらい増えてましたね。びっくりしました。増えてると思った。
増えた。増えちゃったか。
まあ確かに後半確かに食っちゃねえっていうか運動してないからね。
体動かさないですからね。
びっくりしましたよ。びっくりしましたわ。いや、それでそのね、本当はだからこのコロナになった週がめちゃめちゃ忙しいっていうか、いろんな予定を詰め込みまくってた週だったんですよ。
うんうん。
僕は。侍ジャパンの試合を三男と見に行くぞとか。
はいはいはいはい。
ゲスト出演したマメキャスの人たちと、長山さんと、ちょっと、会う約束をしてたりとか。
そうですね。食事する約束してました、ね。
そうそうそう、とか、うん、なんですか。僕はボーカルレッスンに通ってるんですけど、そのボーカルレッスンの先生のライブがあるということで、うん、そのライブにも行きますって言ってたのも全部オールキャンセル。仕事の、はい、仕事の約束もオールキャンセルで。
あら。
はい、もう
大変でした。
大変でしたね。残念。まあまあ、しょうがないです。まあでも、元気になって、ちょっとね、喉の調子、今日はまだ、長く喋ると
かもしれませんけど。調子ではないですかね。うん、あ、でも、まあ、だいぶ良さそうですね。
だいぶ元気です。
おっさん FM の方はね、ゲスト会でしたので。
あ、そうそう。だから、ね、長山さんの時もそうですけど、なんか、我々が病気になった時、収録、危ぶまれましたけど、ちょっと、ギリギリ回避って感じでしたね。本当ね、
うん、今回も、もし調子悪かったら僕一人で何かやるか。
うん。誰か呼んで。
勝手に誰か呼んで二人で喋ろうかなと思ってたんですけども。大丈夫だったのでよかったです。
よかったですよ。はい。で、そうそう、さっきマメキャスの話が出ましたけど、ちょっと前にね、マメキャスにゲスト出演をさせていただきましたね、長山さん。
いやー、来ましたね。ゲスト出演。 憧れの番組に。
憧れのね、我々の憧れ、憧れの番組に出させてもらって、まあ、本編、前編、後編と、その前に、ね、我々のことを、マメキャスの、リスナーの方に紹介していただくための、なんか25の質問みたいな、うんうん、そのちょっとした自己紹介エピソードも作っていただきまして。
うん。
どうでした、長山さん。
いやーもうね。
うん。
緊張しましたね。
緊張しました。なんか緊張っていうかなんかこう、ふわふわしてましたね。うん。ふわふわしてた気がするな。
うん。最近僕緊張しいなんですよね、なんかね。
あ、そうなんですか？
うん。
なんかそん、
昔よりも緊張してる気がするんだよな。なんだろうね。
なんかあんまりそんなことは感じなかったですけど、僕はなんか
感じですか、
うん、自分はふわふわしてるところ、長山さんがちゃんとこう地に足のついた感じの、
あ、そうですか。
ふわふわすんなよっていう、おいっつっていうのを感じてましたけどね。
うん。うん、まあでも楽しかったですけどね。
楽しかったですね。
やっぱりね。
面白かった、
うん。いきなりね、当日25の質問に答えてくださいって言ってみたりとかね。
そう。
後半のオープニングが、お願いします。3分間トークしてくださいとかって、ね、振られたりとかね。うん、全く準備してないところから、リンクの準備はしたんですけどね。はい、
あ、そうですね。で、僕、うん、僕とかはほら、あの、あ、いいっすよって、安請け合いするけど、長山さんが、え、マジでみたいな。もうやんのみたいな。
そうね。プレスさんすごいね、やっぱりね。そのね。
もう何にでも前のめりですから。
バイタリティ誰や。
うん、で、前のめりのくせにさ、その3分話すんだぞっつうのに、もうちょっと、そわそわしすぎて、もう2分半ぐらいで、もう早速
そう。今回は早く。だいぶ早く切り上げたな、みたいな。もうちょっと温まってもよかったんじゃないのかなって思う感じのところで切り上げましたからね。うん、
ねえ。いや、そうなんですよね。
難しいね。うん、
難しい。まあでも楽しい、いい経験でしたね。うん。そう。で、その、マメキャスの方が、ね、我々と会ってくれるという
そうそうそう。うん。ちょうど、タイミングが良いっていうことだったので、お会いしようっていう話をいただいて。食事に行くってとこだったんですけども、クリスさんがコロナになっちゃって、
うん、
欠席という。
どうでした、長山さん、楽しかったですか？
はい、餃子食べてきました。
いいな
ぁ。うん。あとね、マメキャスのお二人、いつもポッドキャストしてるお二人をサポートしてるマロさんって、さきさんの旦那さん、うん、も来てらして、うん、お話できたので。
めっちゃいいじゃないですか。もう本当に羨ましかった。
はい、あえてお土産もいただいて、こちらからもステッカーと。
うん、
マグネットをお渡しして。
あ、お渡ししていただきましたか。
はい。はい、渡しておきました。クリスさんの分まで渡しておきましたんで。
だからもう二重に羨ましかったですよ。その二人、皆さんに会えたっていう、三人に会えたっていうのに加えて、僕は餃子も食べれてないですから、その。
ね、ああね、そうそう、餃子、うん。王将でね。
そう。
王将でいいんかなと思ったんですけど。
いや、おしゃれ王将でしょ。一応
そうそう、ちょっといいね。
言っときますけど、おしゃれ王将ですから。
そうですね。床がベトベトしないタイプの王将ですね。
うん、そうそう。うん、ね、数店舗あると言われているおしゃれ王将で。
そう。そこに行って、皆さんで食べて、そこでしか食べれないね、メニューがあるんで、そこでちょっと注文して、うん、うんうん、食べて、
いや、
おしゃべりして。はい、僕は結構緊張しましたけど。
ね、結構緊張し、なんかその、会う前から緊張してましたよね。その、ツイッターの DM 越しに伝わってきましたよ、緊張が。
うん。緊張しました。うん、でも、マウロさんとなんかね、ポッドキャストの、なんかこう、ポッドキャストの話をすると僕は饒舌になるね。機材の話とか、
はい、
編集の話とかを、うん、したりとかして、もっと話したいなと思いながら。
うん、よかった。いいですね。ありがとうございます。また、マメキャスのね、お二人。
ちょっとまあ今度はね、クリスさん欠席だったので、ぜひ、次のチャンスには、また皆さんで会えるといいですね。はい。
よろしくお願いします。
はい。あとね、クリスさんのね、ご実家の方から単管をいただきました。
あ、届きましたか。
はい。いつもね、お歳暮のシーズンになると、さつま揚げいただくんですけども、
うん、
こちらから、茨城の納豆、美味しい納豆をね、お返しで送ってるんですけども、そしたら、長山さんも、それ、お返しとかいいからって電話かかってきて、
うん、うん。いいです、うん、いいですよ。
で、うん、そしたらもう、単管って知ってるって聞かれて、
うん、
単管わかんないですねって言ったら、そういうね、こう、甘いね、オレンジみたいな、みかんみたいなのが、鹿児島のがあるのよって言われて、それで、あ、じゃあ、送るからって言われたから、あ、じゃあ、ぜひいただきますって言って送ってもらったんですけど、まあ、美味しいですね、あれね。
あ、単管美味しいですか？
うん。ちょっと、一回り小さい予感みたいな感じなんですけども、まあ、外は酸味がちょうど良くて、
うん、そうなんですよね。
初めて食べたけど美味しいですね。
あ、本当ですか？単管ね、美味しいんですよ。 単管美味しいんだよな。あれでも、あれ全国区じゃないですね、単管でね、やっぱね。
鹿児島名産って書いてありましたね、箱にもね。
そうか。
し、僕も初めて知った。
あ、そうですか。
うん、
あ、あれポンカン？ポンカンは？
ポンカンはなんかよく聞きますけどね。
ポンカンはよく聞く。単管は聞かないのか。
単管は初めて聞いた。
確かに。まあ、皆さんも機会があればぜひなんか物産展とかね行った時にね単管食べてみてほしい、うん、美味しいんで。
なぜかクリさんのお実家と贈り物のやり取りをするっていう
長山さんはいいですよ、送んなくても
関係になってて
送んなくていいってもう本人が言ってるんで。
いやなんか面白いじゃないですか。
僕今言ってきましたよ、なんか長山さんから高そうすごくいい納豆が送ってきたかよつって食べれないよねつって食べたらいいじゃん。
うん。食べないと悪くなっちゃうんで。
そうそう。
食べてください。
で、その数日後に、納豆が美味しかったっつって お父さんにさ、出してあげてさ、そのちょっともらったのよって言われて、いや、二人でさ、その二人しかいないんだから別に一個ずつ食べりゃいいじゃんっていうの。
うん。
ねえ、なんか仲良く食べてるみたいですよ。
ああ、よかったです。あれ評判いいのでね、うん、納豆好きな人にはすごく評判がいい納豆なんで、はい。
よかった、よかった。で、そうそう、我が家の長男くん、高校3年生、大学受験が終わりまして。
ああ、お疲れ様し。だって、この間だってさ、
うん、
高校入ったばっかじゃん。
この間入ったばっかですよね。そうで。
もう、おっさん FM やってた頃でしょ？
やってます、やってます。だって、この3、ね、おっさん FM ももう5年やってるわけですから、うん。
もう卒業ですもん。
もう卒業。
あら。
いやー、しかし、大変よ。大学、ね、もう本人が受けての話なんで、私はもう応援することしかできないですけど、
うんうん、
やっぱその合格してからがもうさ、お金かかるのね、やっぱね、当たり前ですけど。
あ、合格したんですね。
あ、合格しました。無事に第一志望に。はい、そうなんです。
あ、第一志望に。おすごい。
第一志望に合格しまして。で、その前に、まあ一応その、滑り止めというか、私立の方も、いわゆる我々の頃のセンター試験みたいな感じで共通テストっていうのがあって、その点数を提出して、合否を決めてもらうタイプの試験を受けて、本試験のはなくてですね、その点数の提出だけのやつを受けて、
あ、そんなのも
ある。一応合格が出てたんですよ。
うんうんうん。
で、そっちはそっちで、その国公立の前期の結果が出る前に、までに、その入学金を払っとかないと、執行するんですよ。
あれ、ね、あれ何なんだろうね、詐欺みたいなもんだよね、あれね。
いや、詐欺じゃないと思うけど、まあそういうビジネスですよね。
ね。入学金ビジネスじゃん、あれ。
入学金ビジネス
よ。人質に取ったようなさ。
そう。
人の弱みにつけ込んだようなさ、ビジネスですよ。
権利をね、権利をってことなんだと思うんですけど。で、また不思議なもんだね。払うと、やっぱ行きたく、行ってもいいかなって気持ちになるから不思議なもんだ、
ね。あ、まだその第一話の試験が、あ、結果が出てないのにね。
出てなくて、まあ、もう払ったしなっていう気持ちになっちゃう。親としてはなっちゃうんですけど。で、まあ、第一話がありましたってことで、それは、もう払っちゃったんで、
うん、
ですけど、それなりの金額を、
うん。
まあでもそれはもう、もう返してくださいも言えないので、もうなくなるじゃないですか。
ね、あれみんなでさ、損害賠償、訴訟とか起こしたらいいんだよ。
起こさないよ。いや、だってみんな払ってんだもん、別に、そういう契約でやってんだから、そのさ、うん、別に訴訟
を起こ
す。
集団訴訟とか起こした方がいいんじゃないかな。
隙間がないからね、そういうね。で、国公立の入学金も払うわけですよ。その数十万ですよね。
はいはいはい。
うん、30万弱とかで払うんですよ。で、加えてさ、その、なんか入学式とか出ようと思ったら、入学式用のね、服とかを揃えるわけじゃないですか。気もしない。その後着る予定がなかろう。
制服じゃないもんね。なかろう。制服じゃなくてもうスーツとかを着ていくわけだ。入学式用に。
そうそう。そうそうそう。で、スーツなんてさ、入学式の後もう着ないでしょ、大学生。
結婚式がせいぜいあってとか？そんな感じ？
あ、まあそうね。あ、まあ結婚式とかか、まあそういう時に。
せいぜい、冠婚葬祭で、
うん。うん。で、スーツ買う。まあその、まあスーツはまだ100歩譲って、まあ100歩、まあスーツね。あと靴ね。
スーツはいいんじゃないですか、買ったら。うん、
まあいい、ね。あと靴とかも買うわけですよ。うん、その、革靴みたいな、
うん。
革靴も履かないでしょ、もうその一回。
履かないね、なかなか ね。うん。
で、まあ、うちは、その、結局、家から通えるところの範囲のところになったんで、
うんうん、
いいんですけど、もしこれでほら、地方、僕みたいに鹿児島から大阪とか、そういうパターンだと、
うんうんうん、
まあ、結局、その、家のさ、保証金とか、家賃とかさ、
うん、引っ越し代もね、かかるし。
そう、家財道具代みたいな。
ああ、電子レンジ買って、冷蔵庫買って。
そうそうそうそうそう、いるわけじゃないですか。
うん。
だからもうお金かかりますよね。これ大変だなと思って。
すごいね。
いや、本当これは大変だわと思いましたね。この短期間にね、お金が出ていくっていうのがね。で、僕は前、大学の頃の話をした時にちょっと言ったかもしれないですけど、最初の大学の時に、入った家が、なんか施設の寮みたいなところだったんですよね。
うんうん。
なんか数万円で、その部屋がもうめちゃめちゃ狭いんですよ。もう、本当にもうなんかベッドと机だけの部屋みたいな。
うんうんうん。
で、ご飯が食堂で食べれて、お風呂は共同ので大浴場で、
うん、
で、大浴場の時間も決まってるんで、その横にこう、100円入れると10分だけ出るシャワーがあるんですよね、2台。
ああ、その時間外はそっちを使うみたいな。
そうそうそう。もう100円のシャワーとかをさ、冬場に使うときなんかもう最悪なわけですよ。もう寒いしさ。
いつ切れんだっつってね。
ワンコインじゃね、終わんない、絶対。10分、ワンコインで終わんないから、2コインぐらい以上準備していくんだけど、もう急いでさ、洗わないとさ、もうね、いつ、そう、タイミングがわかんないとかね。そうそう、そんなのがありましたけども。はい。まあまあ、無事にね、次の新生活が決まったんでよかったですわ。
うん、あ、はい、よかったですね。でもそれは、まあ、一安心ですね。
一、安心ですね。
うん、だって、まあ、ほら、カンピロバクターがどうなるかみたいなね。
いや、本当によ。
大変だったじゃないですか。
本当に、それで、結局、カンピロバクターのやつで、一日だけ学校が、一応その期間的になんか、テスト期間とかと被ってて、
うん、
学校何日か休んだんですけど、一日だけ、休みになっちゃったんですよね。欠勤
あ、欠席、その学校
欠席やつ。欠席やつ。あ、そうそうそう。それによって、3年間の中で一日だけ休んじゃったんで、
あら。
卒業式での解禁書。そうそうそう。
逃しちゃった。
逃しちゃった。
カンピロで。
カンピロで。カンピロっちゃいましたね。
惜しかった。
惜しかったですわ。
でもしょうがないね。
まあしょうがない。
うん、
しょうがないんですよね。で、その長男がね、その卒業式があったんですよ。
うんうん、
3月の頭にも、
うん。
卒業式も結構面白くて、うちの子の行ってた学校は、まあ公立の高校だったんですけど、
うん、
ちょっと一風変わった子が、特徴的な子が集まる学校だったのが、
うん、
卒業式の挨拶もすげえ変わってて、
うんうん、
なんか普通さ、卒業式の卒業生の挨拶って学校への感謝とかさ、保護者への感謝とかを述べていくじゃないですか。いや、そんなじゃないですよ。なんかね、うん、独白系の一人芝居みたいなのが始まって急に。
え、芝居が始まるの急に？
いや、芝居ってその喋ってるのは一応校長先生の真ん前で、一応その手紙を読んでるっていう形なんですよ。
うん、
その見た目はそうなんだけど、喋ってる内容が、
うん、
ダ・デアル区長なんですよ。
お
う
お
う。私たちは今日、旅立ちを迎えた。みたいな、そういう感じの喋り方を。
なるほど、なんかナレーションみたいになってるんですね。
そうそうそう。なんか記憶に残るのは、なんとかの文化祭のことだ。ことである。みたいな。文化祭とは、無駄なことだと、無駄なことであると聞いた、みたいな。うん、で、その無駄なことに挑んだ日々がどうだったみたいな話をそう、とうとうとするわけですよ、ね。それがなんか、僕がさ、その、途中で、これはなんか、面白がれってことなのか、真面目に喋ってんのが分かんなくなってきて、途中で。
うんうん、
僕は面白いゾーンに僕の中で入ってきちゃったから、もうすげえ笑いをこらえるのが大変だったんだけど、みんな真面目に聞いてるからさ、それ余計におかしくなっちゃって。で、なんかそういう感じになってる時に、その、喋ってる内容もなんか、文化祭とかで、そう、気がついたのだ。面白がることが大事ということに、とかって言い始めて、面白がることが大事なんだよな、とか、なんかその思ってね、なんかすごかったですね、その話し方とかがね。
ね
え。なかなか特徴的な。
面白いですね。
面白かったですね。で、その、まあ、めっちゃちっちゃい話ですけど、その卒業式の後に、
うんうん、
子供たちと一緒に写真を撮りたいじゃないですか。
うんうんうん、
親としては、
うん。
でも、子供たちは卒業式の後にクラスに入っていくんですよね、
うん。
で、クラスでホームルームが終わってて、なんか部活動の人たちとの交流があって、下に降りてくるんで、
うん、
その保護者の方たちがその待ち合わせをする場合は、1階で待っててくださいと。
はいはいはい。
で、ただし、いつ終わるかは、わかりませんみたいな感じだったんですよ、
うんうん。
で、ちょうどお昼時だったんで、そうかと思って、まあ、下でこうちょっと待ってたんですけど、 まあ結局我々はもう途中で諦めて、まあもう降りてこないから行くかっつってもう行ったんですよね。まあそれが正解だったんですよ、結果的には。めちゃめちゃ長くかかったらしいんで。
あ
で、そしたらその、待ってる時に僕の横にいたご夫婦がいて、
うん、
その別の、ま、全く知らないご夫婦なんですけど、その子供たちを待ってる時にもうお昼時だから、その奥、ね、その奥さんの方が、なんかどうしよう、なんか、お昼ご飯食べに行くみたいなことを言ってるんですよね。
うんうん、
で、その、で、その旦那さんの方が、おそうやな、そうだな、みたいなこと言って。
うん、
で、どこに行こっか、みたいなことを、奥さんが振った時に、うん、まあ、こっからだったらあっちに行ってこれか、ああ、王将って言った瞬間に、奥さんがもう食い気味に、いやっつって。いや、王将、いや。いや、それは、
うん、
それ
はさ、
卒業式に、そうそう、
まあね、
卒業式に来るようなさ、服で行かないでしょ。
油臭くなっちゃうもんね。
うん、僕は行くよ、うん。僕は全然わかる。その、旦那さんの気持ちはよくわかる。うん、僕も、王将全然ウェルカムだけど、うん、いや、その女性の気持ちに立った時に、いや、絶対嫌だよなと思ってね。うん、その、しかもその、なんで、その、昼間の王将
で、ね、あの感じでね。
あの感じで行く場所じゃない。なんか、多分ほら、久しぶりのご夫婦だから、なんかちょっといいとこでご飯食べたりとかさ、あったんじゃないですか、その。
奥さんの方はね。
奥さんの方はね。
うん。旦那さんはもしかしたら手早く済ませたいっていうね、近場でね、ささっと済ませたいって思ったら、王将って言ったら。
いや。王将。いや。いや。めちゃめちゃ、その、ちょっと前のどこで食べようかっていう声のトーンだと、全然違う、もう結構もう冷たいトーンで、いやって、もう、刺すように入ってたのに、もう、あ、すごい、すごい嫌なんだなと思っちゃった。
あ
そっか、と思って、思いましたけどね。はい。そんなことがあって。まあまあまあ、長男は無事に、新生活が始まるので。
高校生活3年終えて。
そう。
でも、ね、クリスのお子さん3年間で高校卒業して大学に入ってるのに、僕ら5年間ポッドキャスト続けててもこれですよ。
いやさ、長男がやっぱ、うちの長男ね、親バカですけど、
うん、
なんかやっぱすごい真面目なんですよ。
うんうん、
真面目で、3年日記みたいなやつ前も言ったかもしれないですけど、3年日記って同じ日付で3年分書く
やつ。過去の日記がね、同じ日の日記が見返せるようなレイアウトになってるやつですよね。そうそう、はいはい。
あれをさ、毎日みっちり書いてるんですよ、3年間。
真面目だね。
手で、真面目でしょ。で、もうほら、もう3月でもう終わるし、高校3年分のやつが。で、
うんうん、
聞いたんですよ。あ、なんか新しいの、大学生活も始まるし、新しいの買ってあげようかって言ったら、いや、いいって言うんですよ。
うん、
あ、そうなの？って言ったら、ブログを始めようかと思ってって言うんですよ。
おうおう。
って言いましたよ、僕はね。ハテナブログにしてなっつって。ただ、もう長男はね、うん、わきまえてますから、つって言ってましたけど。どんな回答だよ。
なんだそれ。わきまえて。
なんだその、わきまえてますか。
小芝居みたいになってますけどね。
うん、なんか面白かったんですけど。まあ、ブログを始めてくれるらしいです
よ。じゃあその、クリスさんのブログに ID コールが届く日も近いですね。
本当だね。そう言われるとそうですね。
うん。
はい。まあ、楽しみですわ。ね。ちょっとその大学生活が始まったら、ポッドキャストに呼んでもいいっすよ。
あ
もう、成人になった
ら、まあ。もうね、おっさんですから。
もう早くもね、うん。若いおっさんなわけですからね。
若いおっさんですからね。
はい。まあそんな感じの、最近ですね。
うん、はい、いやでもね、よかったです。めでたいです。無事ね。まあちょっとね、コロナは大変でしたけどね。
あ、そうですね。まあまあまあ。まあ。
で、なんかあれですか。コロナ中とかにも、こう、コンテンツを。
あ、そうそうそう、なんか、
ね。
うん。いっぱい見ましたよ。
うん。
なんか、長山さんもあれ見たんですか？ネットフリックスでやってる。
あ、そうそう、僕ね、忍びの家。ネットフリックスで、なんだっけ、あれ、クドカンのやつ。はい、
あ、
不適切にも。
不適切にも、ほどがあるが出てこなかった、今。うん、
不適切にもほどがあるをネットフリックスで見てて、
うんうんうん、
で、まあ、それの終わった後に、必ずエンディングのところで、こう、忍びの家、っていうのが差し込まれてくるんですよ。
うんうんうん。
うん。予告見たいのに。
うん。
で、しょうがないから見るかなと思って見たら、これが面白くて、もうほぼ一気見みたいな感じで。
あ、一気に見ちゃいました。
いや、まあ一気ではないかったけど、何日かに分けてたけど、結構睡眠時間を削って見てしまいましたね、また。
へ、
うん。
僕はまだ第1話しか見てないですね。
第1話。ああ、うん。第1話でも面白いですよね。
第1話は面白かったです、
ね。やっぱりなんかね、忍者ものっていうのは、
うん、
心くすぐられるものがありますね。
や、そうですよね。うん、まあ、忍者ですもんね。
忍者ってなんだろうね、うん。忍者ってなんでこう惹かれんだろうね、あれは。
なんなんだろうな。まあ、和風スパイダーマンだからですかね。
そう、和風スパイダーマンとか、007とか、スパイっぽい人もあるじゃないですか、なんか。
うん。確かに。うん、
で、身体能力がすごいみたいなのもあるし、なんかそういうで、ハードボイルドっぽい感じ。まあ、このね、物語自体がちょっとハードボイルドっぽい感じの、うん、話なんですけども、まあ、やっぱり忍者といえば、僕ら、でも忍者世代、服部くんとかね、ちっちゃい頃から親しんでるし。
そうっすね。
かくれんじゃとか。
うん。かくれんじゃ。で、まあ、忍者は、やっぱ海外受けもいいわけじゃないですか。
うんうん。
タートルズがね、タートルズを筆頭に。やっぱその忍者っていうフォーマットというか、その、いや、わかんないですね。その、本物の忍者がいた時代の人たちは、まさか自分たちがさ、その未来の世界でこんな形でコンテンツになっていることは、なんか、想像もしてないでしょうけど。
まあ、そのまあスパイものもさ、実際のスパイの人たちはそういう感じじゃないと思うんだよね。
まあ、実際ね。
あんなね、こう華やかな感じはもちろんないと思うんですので、うん、まあ忍者も多分もっとね、こうつつましめやかな感じだと思うんですけども、まあでも忍者もの面白いですね。で、この忍者ものもやっぱこうゾンビものと同じように、こう自分で撮ってみたい映画ジャンルの一つだな、みたいなところがあるんですけども、
ほうほうほう、
この主演の賀来賢人さんは、あの原案、うん、自分で原案を出して、主演やってるんですよ。う
ん、へぇー。
だから自分で忍者もの考えて自分で主演やってんですよ。言ったらもう。
トム・クルーズですね、和製。
そう。そうなんですよ。これは最高じゃないですか。
うん、うん。
そんで、
確かに。
うん。で、吉岡里帆とさ、共演してるからさ。
うん。う
ん、なんだよって思って。
いや、なんだよって、何や、別にいいじゃないですか。吉岡里帆と共演したって。
忍者やれてさ、忍者やれて吉岡里帆と共演しさ、みたいな感じで、ちょっとなんか、すごいなって思いました、うんうん。そういう羨ましい人生があるんだなっていう。
ね、うん、確かに。
ただネタバレしときますけど、もうネタバレ言っちゃいますけど、吉岡里帆はくの一になりません。うん、残念ながら。
え？ちょっと、楽しみにしてたのに。
くの一にはなりません。
ならないの、
うん、
ならないんだ。
なられません。
ああ。まあ、そういう展開じゃなさそうでしたもんね。
うん。
どっちかっていうとね。う
ん、ずっと、いや、僕はずっとそう思ってたんですけど、くの一になれ。
あ、そうなの、ね、なると思ってた。
うん、なると思ってた。楽しみにしてた。なんならちょっと。
あ、実は、みたいな。
そうそう。うん、吉岡里帆、くの一やるんだっていう。そのシーンを待ちわびてたんですけど、うん。あ、途中からあっち、これないんだな、みたいな感じになって。
ああ、なるほどね。うん、え、長山さん、この8話全部見たんでしょ？
見ました、はい。
その、どうでした？その、一応こう、結末というか、最後まで見て、こう、スッキリする感じ、うん、それとも、あ、ちょっとシーズン2を。
これはだからね、いや、もう匂わせですよ、匂わせでした。
あ、匂わせでしたか。
匂わせです。もうだって、今、Google に忍びの家って出ると、続編って、保管されるくらいの感じですから。
みんな気になる
人が。みんな気になっちゃってる。
あ、本当だ、うん。続編って出てくる。
出るでしょ。うん。そんな、そんな具合ですわ。でもなんかね、撮り方がね、やっぱりその、デビッド・ボイルっていう海外の方が監督で、うん、まあ、複数監督がいるんですけど、
うんうん、
デビッド・ボイルって方が監督で入られてるってのもあって、なんかこう、日本を撮ってるんだけど、なんだろうね、こう逆輸入したみたいな感じの雰囲気もちょっとあったりしますよね。なんか照明なのか、カメラなのか、ちょっとわかんないけど。
確かに。なんか照明とかなんですかね、やっぱね。
うん、なんか色味とかが、なんかちょっとこう、直球のなんかね、日本で作ったザ・忍者映画というよりは、なんか一回こう海外を経由してきたような感じの、
うん、
まあセットとかもそうかな、なんかちょっと。
まあでも日本人のね、その有名な、日本で演技されてる俳優さんが喋ってるから、セリフ部分とか割と普通の、なんかちゃんとした日本のね、感じですもんね。
うん、で、これでも海外でもちょっとね、人気出てるみたいなんで。
お。
なんかどうなっていくか楽しみですね。
やっぱ忍者がな、忍者が人気なんだな。
うん。
うん。
やっぱみんな直球なのが好きなんだね。
ああ、なるほどね、うん。その和風で言うと、ディズニープラスでやってる、
うん、
将軍。
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 将軍ってバンドがありましたよね。
いや、バンドではないんですけど。バンドの方では、バンドの方ではないんですけど。
バンドの方じゃないんですね。うん。
方ではないんですよ。将軍はね、真田広之プロデュース主演ですね。
あら、まあ最近ですよ、プロデュース主演流行ってんの
流行ってるんじゃないですか。
なっちゃうんだな。
やっぱりね、トム・クルーズがやっぱその先陣を切ってますけど、
うん、
やっぱ中年男性の俳優ってやっぱこう、ポジションがどんどんなくなっていくんですよね、若い人に比べると。
うんうんうんうん、
だから自分でさ、お金集めてプロデュースするしかなくなってくるんですよ、やっぱこう。
あ、自分の居場所を自分で作ると。
しかってことないけど、そうすると、まあ、ちゃんと自分の作りたい映画が自分の作れる。まあ、ビジョンがある人はそういう感じなんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。将軍はなんか本当にそのハリウッドが描く日本戦国スペクタルみたいな感じで、
うんうん、
めちゃめちゃ雰囲気はありますよ。雰囲気があって、第1話だけ見ましたけど、良かったですね、割と。うん、で、なんだろう、これまでのとんでも日本の描か、ハリウッドが描いてきたとんでも日本とは全然違うみたいなことを言ってる人もいるけど、
うん、
僕の感覚で言うと割ととんでも日本な気もするんですよ。ただ、かっこいい、セリフ回しとかは日本人がちゃんと喋ってるから、なんかその、ちゃんとしてるんだけど、
うんうん、
別にその設定だったり、なんかその、うん、なんだろうな。別にこれがちゃんとした日本なのかって言われると、ちょっとわかんないですよね。わ、うん、かんないけど、まあ、割と面白い。すごくいい感じの。
へぇ、気になるな。
うん。
ディズニープラス入ってないからな。
これはね、将軍よかった。良いですよ。だから鈴木も見たいんだけど、まあさっきのハウスオブ忍者、あの忍びの家もそうですけど、ね、何時間も見ようと思うと大変じゃないですか。
大変。
それがね、ちょっとね、
うん、
重たいなと思って。で、コロナの時に見たよかったんですけど、ちょっと重たすぎんなと思って見なかったんだよな。胃もたれしそうだなと思って、ちょっとね。
あ、
うん。で、僕、コロナの時にさ、前、長山さんが見た不適切にも程があるを、
うん、
僕も見たんですよ。ちょっと元気になろうと思って。
うん、
で、なんか、安倍サダヲさんつながりで、死刑に至る病を見てみようと思ったけど、もう冒頭10分ぐらい読めましたから、ね、なんかちょっと気分がめいっちゃって。
そうそう。僕、あれ、手術する時に見たんだけど、うん、見なきゃよかったなと思ったもん。
うん、あれはちょっともう、見れなかった途中で。うん、はい。まあそんなことがね、ありましたね。で、あと、そうそう、コロナの時に見た映画で言うと、
うん、
あれですよ。サーチ2。
サーチ2ね。
サーチ2。
サーチ2ね。僕もね。
サーチ2よ。
僕も感染した時にね、家、隔離されてみました、サーチ2。うん、
長山さんも見たんです。面白かったって言ってました。確かに面白い。
面白いね。
よかった。
うん。
で、僕はね、そうですね、サーチ2についてとちょっとメモを取ってきてて、
うんうん、
ちょっと喋りたいことメモがいくつかあるんですけど、
うん、
まあ、前、長山さんが話してないことで言うと、僕今回 iPad で見たんですよ。手元で。そしたらさ、序盤さ、めっちゃややこしくて、なぜかっていうと、サーチ2って、なんだろうな、お父さん、じゃあお母さんが新しい彼氏と旅行に行って、
うん、
で、こう、行方不明になっちゃって、それをアメリカにいる娘が自分のパソコンを使って、なんか探そうとするみたいな話じゃないですか。
うんうん、
で、それを、基本的にパソコンの画面を映画では映してるんですよね、ずっとね。
うんう
ん、そのさ、通知音がさ、ややこしくて。自分の iPad から鳴ってんのかさ、最初自分の iPad から鳴ってると思って、なんだろうと思って、なんか通知がいっぱい来たぞと思ったらさ、なんかさ、あ、これ中のやつかと思って。ややこしいと思って。
ああ、なるほど。
多分これ映画館で見たら絶対そう思わない
ですよね。そうですね。それはそうですね。普通にテレビで見ててもまあ別にそう思わないですよね。
思わないでしょ。iPad で見てると
iPad は一番思うかもね。
ピコンピコンですごいリアルな感じになるからさ、あれと思って。
あ、しかも基本的に Mac ね、Apple だからね、音も一緒だから。
そうそうそうそう。うん、いや、びっくりし、まあそこがちょっと面白かったなっていうのと。あとこう、なんかいろんなさ、まあ、いろんなサービス、サイトにこう、ハックというか、お母さんの ID とか、うん、お母さんの彼氏の ID でログインしようとするみたいなシーンがあって、
うん、
それが画面に映るんだけど、
うん、
ログインの時にさ、こう、人間であることを証明するためにさ、タイルが出てきて、こう、バスの、
選んでねってですね。
選んでねっていう時に、 そのバスのバンパーの部分だけ微妙にはみ出してて、
はい
はい、ここはバスなのって一瞬躊躇するあの躊躇の感じがめちゃめちゃ良かった
ですね。いいねあれね。あれはいいね。
あそこいい。あそこいい。あそこいいよね。
う
ん、
ああいうのいいっすね。ああいう小ネタというかね。
ああいう、うん、ああいう小ネタいいなっていうのと、うん、あと、そうね。なんか、詐欺師みたいな、詐欺師に騙されましたみたいなことを言うインタビューを話すシーンがあるんですよね。
はいはいはい、
そのインタビュー、インタビュー映像というか、なんかこう、ね、昔、その悪いことをしてた男の人に騙されましたみたいな。
うん
で、なんかなんでこの人に騙されたのって聞かれたときに、その騙された女の人が、This guy has a vision っていう、ね、そのセリフがさ、すげえおかしくて、なんか、そのビジョンがあると思ったのみたいなことを、うん、そのセリフめっちゃ面白いなと思ったんですよね。なぜならば、我々の業界って結構ビジョンが求められるじゃないですか、仕事でさ。ね、それがすごい面白いなと思ったっていう、うん、はい、ところですかね。あと意外だったのが、アンダースコアって意外と海外の人も分かんないんだなっていう。
あ、そうね。そういう人、確かにそういうシーンであった、確か。
うん、あったでしょ、うん、その自分のなんかメールアドレスかなんか教えるとき、アカウント名を教えるときに、
うん、
アルファベット言っていて、アンダースコアみたいなことを言ったときに、それなんだとかって言って、こう、うん、どうやって出すんだみたいなことを言ってたけど、意外とあれば分かんないんだと思いました
よ ね。結構普通に海外だと使ってんのかなって思ってたけど、そういうわけでもないんですね。
うん、そういうわけでもないですよね。うん、みたいな小ネタがいっぱいあって、こう、
うんうん、
まあパソコンとか使ってる人たちはめちゃめちゃ面白いなっていう仕事して、ね、パソコンとかね、サービス使って過ごしてる人たちがすごいいいなと思いましたね。
うん、なんかね、チャットとかでも会話するんだけど、そのチャットでさ、こう一回入れたけど、
う
ん決して送らないとかさ、そういうシーンとかさ、スタンプをこうさ、このスタンプじゃなくてあえてこっちをスタンプを送るとかさ、そういうのもなんかこう文脈がねあって面白いですよね。
面白い。あ、やっぱみんなそうやってんだなっていう。
そうそうそう。それあれにやっぱりみんな共感するんだなっていうところ
がね。共感するんだなって思いますよね。うん。うん、で、あれはさ、結構さ、Google ってさ、サービス名バンバン出てくるじゃないですか。その Google として。
あ、出てくる。うんうん。
で、割と。その人によってはこれなんか、え、Google 使ってて大丈夫って思う人もいると思うんですよ。なぜならこう、ロケーションとかさ、
使用そういうね、プライバシーのね、データをね、うん、確かによく考えてみれば、Google にめっちゃプライバシー握られてるやんみたいな気持ちになりますからね。
なるでしょ。まあ僕はまあ握ってもらっていいと思ってるからいいんだけど、そう思ってない人もいると思うんですけど、うん、あれでしかもサービス名バーンって出てるし、
うん、
なんかどの辺ぐらいまで許可取ったりしてるのかなんかちょっと気にな
ってます。どうなんですかね、確かに。
ね、いろんなサービス名も出てきてたりするから。
出てくる、普通にね、うん。
日本のドラマとかだと、ああいうのって結構その似たようなデザインの微妙に、あ、これ Google のこと言ってるんだろうな、がうっすらわかるサービス名とかに変換されてたりするじゃないですか。
はいはいはい、クークルとかになりますもんね。ね、
あ、そうそう。で、それはまあしょうがないんだろうけど、
うん、
僕ね、結構あれでちょっと慣れちゃうところがあるんですよ、ね。
ああ、わかります。それは。
わかります。
それはわかる。そこはもう突き通してもいいんじゃないかっては思う。ね、
うん、そうそうそうそう。
まあでも商標とかね、いろいろめんどくさいのかな、やっぱり。
あ、うん、ね、めんどくさいんでしょうね、多分ね、うん、許可取りとかね、うん。なんかその犯罪に利用されてるみたいなイメージがね、ついちゃう
のあれだろうし。まあ確かにね、セキュリティ的にどうなの、まあでもセキュリティは別にパスワードが脆弱だっただけだから。
うん、うん、そうそうそう。使う側の問題っていうね、
話ですからね。うん。
はい。まあ、そんなのがあって、すごい面白かったなっていう。
なるほどね。コロナで隔離中はサーチ2を見るみたいなね。
うん、これはね、ちょうどよかったですよ。
流れが。温度感的に？
温度感的に。
うんうん。
さっきの、試験に至るやつみたいに。
重いから
ね。うわーって思わなくてもよかったですかね。うん。いや、でもね、実際さ、なんか、もし自分が急になんかこう亡くなってしまった時とかに、
うん。
こう、どの辺まで見てもらうのか、データを全部消してほしいのかはちょっと真面目に考えなきゃなってちょっと気持ちにはなりますよね。
そうですね。
うん。
うん。やっぱりデータ消去サービスっていうのがね、必要ですよね。
データ、ただほら、全部のデータを消してほしいんだけど、欲しくないパターンも、残される側は残しててほしいって気持ちもあるわけでしょ、きっと。
うん。うん、
だって我々はほら亡くなった方のさ、なんか日記と、有名人の方の日記とかをさ、ラブレターとかをさ、なんか展示して読んだりするわけじゃないですか。
ああ、いや、僕、あれでも読むたびに気の毒だなって思うんですよね。
そうね。こんなとこで読まれるために書いたわけじゃないんだろうなっていうのはあるんですけど、うんうん、でもまあ、ね、もし自分のことをなんか思ってくれる人がいるんだとすると、その人は、その僕の残したものを何かしら見て、思いを馳せてくれたりするのかなって。
ちょ、でも、クリス・ヨシウミ記念館みたいなのが出てさ、できてさ、うん、将来、クリスさんが、うん、ここから もっともっとこう、偉人になっていって。
偉人になって、ほんま。
そんで、クリス・ヨシウミ記念館できてさ、これはクリス・ヨシウミさんの Google ドライブです、みたいな。みたいになったらさ、やっぱ嫌じゃないですか。
うん、ね、ここにちょっと不適切なファイルが配置されてました、みたいな。
そうそうそう。
ね、そのフォルダ名はこのようになってましたみたいなことが残るわけでしょ、
うん、名称未設定01でしたみたいな。
いやもうなんとかして僕はだからそのあの世で上り詰めて神になってその記念館を潰さなきゃいけないですよね。その現世に影響が与えられるぐらいにそのどっかのそのあれでやんなきゃいけないですよね。
なるほどね。それかタイムスリップするしかないよね。
タイムスリップするしかないですけど、まあそうですよね。ああそう。いや、でも、銀行のさ、アカウントとかさ、その資産系のやつ。
あ、資産系は僕はワンパスワードで。
あ、やってるから
大丈夫。妻と基本的には共有してるから、なんかあっても大丈夫とは思ってるんだけど。
ああ、それをやっとかなきゃいけないんだな、きっとな。
うん。重要情報系はそうですね、ワンパスワードで共有してるから、ワンパスワードが、の寿命と僕の寿命どっちが長いかっていう感じかな。ワンパスワードだな。
ワンパスワード、でも最近はもう何があるか分かんないからね、そのワンパスワードすらも分かんないですよ。確かに。ね。
確かに。
まあまあ分かんないけどね、ちょっとその辺を考えたいなっていうのがあったのと、実はもう一本映画見てまして。
はいはい。
あの、バッドランズ。
バッドランズ。うん。
バッドランズ。マメキャスの方で、マメキャスにゲスト出演した時に喋って、だからあの僕の好きな原田雅人監督、
はい、
金融腐食レッド呪縛とかクライマーズハイとか撮った監督の最新作、
最新作、
はい、安藤サクラさん主演なんですよね。
お、これどんな話なんですか。
これはね、大阪の、西成区ですか。西成区って言ってたかな、映画の中では。まあ、いわゆるその
ドヤ街みたいですね。
ドヤ街みたいなところに、うん、その安藤サクラさんが演じているネリっていう女性がいるんですよね。なんかの理由でね、
うん。
とある理由で。で、そこで特殊詐欺のサードコーチってのやってるんですよ。特殊詐欺ってのはあの、オレオレ詐欺。
オレオレ詐欺ね。あれの何サードコーチ、
三類コーチっていうのは、受け子っているじゃないですか。
うん。
まあ、要はその、特殊詐欺って、要は電話とかを、まず情報を、あの、高齢者の情報を、お金持ってる高齢者の情報を持ってる名簿屋っていうのがいて、
うん、
でその名簿屋の名簿を元に電話とかかけまくって、騙しをかけるわけですよね。その、電話をかける人たちが、かけ子っていうんですかね、ああいうの。で、お金をどこどこでこの人に渡してくださいみたいな依頼をするわけですよ。その演技の中で。例えばその、なんだろう、会社で横領が見つかってしまって、その補填をしなきゃいけなくて、でもお金がないから、いくらをこの人に払ってくれみたいな、まあ嘘をついて、で、そのね、実家のお母さんとかが、大変だっつって、こうお金を銀行で下ろして、受け渡しに行くんですけど、
うん、
その受け渡しを受ける人は受け子って言うんですけど、三類コーチはその現場にいて、その受け子のすぐ近くにいて、周りをすごいめちゃめちゃ観察して、この取引が安全かどうかをクリーン、そのブルーかどうか、
あ
ー、レッドかどうか判
定
して、
ホームに。
そうそうそう、ホームに行くかどうかを決める。
ああ。
そうそうそう。それは三塁コーチっていう役割。
なるほど、なるほど。
だからお金に直接タッチはしないし、うん、なんかあった時に逃げられる立場ではあるんですよ。その、いや、別に近く歩いてただけですけど、みたいな。なんだけど、一応その役を最初やってるんですよね。その、だからその、うん、いわゆるその特殊詐欺の裏側がちょっと映画の中では見れたりもするんですけど。で、ちょっといわゆるヤクザの裏世界をちょっと描いたような話で、まあすごいこう、クライムサスペンスというか、どう転がっていくんだろうなっていうのが結構ね、話が2点3点していく感じなんで面白かったんですけど、で、この映画ぜひ見てほしいんですけど、安藤サクラさんって、まあ、その三塁コーチやるからちょっとこう影を追った、影のある、まあ、その善悪で言ったら、 その悪いことしてるわけですから、まあ悪の、はいはい、悪に片足突っ込んでるんですけど、まあ完全に悪というまではいかないぐらいの感じの役を演じてるんですよね。
うんうん。
で、我々的にはそのブラッシュアップライフってあのバカリズムさんがちょっと前に、1年ぐらい前にやってたドラマで、
はいはい、
結構コミカルな演技をしてて、
うん、
コミカルな演技のその安藤サクラさんを知ってるし、今回のちょっとこう渋い、ちょっとこう悪に足を突っ込んだ演技も見てて、おすごいなって思うんですよ。
うんうんうん、
で、この両面見てるからやっぱ役者さんってすごいなと思うんですけど、
うん、
まあそれはあの、生瀬勝久さんも出てて、この中ではすごいめちゃめちゃシリアスな演技をするんですけど、まあ結構あのコミカルな演技も得意じゃないですか、あの、
そうですね。多いですよね。うん。
で、この映画には出てないけど、安倍貞夫さんとかも、あの、不適切には程があるってめちゃめちゃちょっとコミカルな感じで、演技しつつ、
うん、
死刑に至る病ではめっちゃこう冷徹な役を演じてるわけでしょ、
うん、ね、役をするらしいね。うん。
うん、で、まあこの両面やっぱ欲しいなって思うんですよ。で、たまたまなんですけど、
うん、
今、日曜ドラマで、さよならマエストロっていう、こう、オーケストラの指揮者のドラマをやってるんですね。
はいはい。
とある、こう、地方のオーケストラに、すごい世界的な指揮者がやってきて、っていう話があるんですけど、で、そのドラマの中で、音楽とかに全く理解がなくて、オーケストラがこの活動しているホールを潰すぞっていう決断をした、ちょっとこう、嫌な市長がいるんですよ。
ああ、嫌な役なんだ。ああ。
そう、淵上さんっていう人が演じてるんですけど、淵上康さんっていう人が、うん。で、めちゃめちゃ嫌なやつなんですよ。
うん。
で、自分の娘に対しても結構こう厳しくて、高圧的で。
うん、うん。
で、この人がね、このバッドランズの中でもね、嫌な役やってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
でも、僕の中ではさ、こうやっぱり、二連ちゃんで結構きつめの嫌な役が来るとさ、
うん。
なんかもう、その人が嫌な人に見えちゃう。だからこの淵上さんがいい役で出てる何かを見てあげないと、ちょっとこうバランスが取れないなと思って。
なるほどね。ザ・デイズ出てますね。
あ、ザ・デイズ出てる。
うん。
ザ・デイズどの役だったのかな？
片岡って書いてあるけど、誰だ片岡って。
え？ちょっと待ってよ。ザ・デイズ出てる？本当だ。え、ザ・デイズの片岡。あー、政府補佐官ですね。日本国政府の。
これあんまよくいい役じゃなかった、もしかして。
そんなにいい役じゃなかったかもね。少なくともこう人がいい感じじゃなかった気がする。
ああ、そっか。ちょっとダメかもな。これ
めちゃ、うん、めちゃめちゃイケメンなんですよ。イケメンだけど、なんかこうね、冷徹な感じです。嫌な感じ。だからこの人がすごいコミカルになんかやってるやつを見たいっていう今僕の
。バランスを取りたい。
バランサーがちょっとね、言ってますけどね。うん、
うーん、
難しいですね。やっぱね、この役者さんでね、こう色がついちゃうからね。
なんかね、やっぱキャラがね、こうそれで決定されちゃうっていうのもね、本人としてはやっぱりこうそれでね、活動する領域が狭まってしまうとやっぱりちょっと嫌だっていうところはありますよね、きっとね。
そうそうそうそう、そうなんです。
嫌な場合安くばっか来てんなみたいな。
ね。
ああ、でも嫌な役っていうのもちょっとやってみたい気もしますね。
ああ、やってみたいですか、嫌な役。やっ
ぱ。うん。
まあ日常生活だと嫌だけど、演技だったらちょっとやってみたいっていうのは。
うわ、こいつひでえなみたいな。
嫌味なやつ。
嫌味なやつ。
嫌味なやつ、こう嫌なやつで、
うん、
ゾンビ映画なら真っ先に死んでしまうような。
真っ先に死んじゃうやつ、うん、死んでよかったって思われちゃうタイプのやつ。
確かにね、こうなんかこうみんなを散々いびって、で、真っ先にこう、隔離ルームとかに逃げ込んで、うん、いや、もうここの部屋はもう閉めるぞつって閉めて、開けてください開けてくださいつって言っても、うるさいつって、こうなんか、もうここは閉め切ったぞって言ったら、後ろからこう中にいたゾンビに食べられちゃうみたいな。
それそれそれ。
感じですね。
うん。
うわーそんなみたいな。誰か助けてみたいなね。
その役やりたいな。
いや、やってみたいですか。ね。いや、まあまあ、ちょっとその、淵上さんのいい役情報をお持ちの方は、
そうですね。
私まで
連絡してください。うん、なんかこうね、爽やかな役とかね、コミカルな役やってたら。
みたいなと思ってます。うん、はい。はい。結構時間が。
いや、はい、まあ、とりあえずでもね、元気になって、とりあえずね、はい、復活ということで、また来週からもね。復活
です。
はい。
やってまいりましょう。
やってみましょうですね。はい。はい、
ということで、今週のおっさん FM はこのあたりとさせていただきます。
はい。
それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。